お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は放射線科の牧野渉先生をお迎えして、放射線治療についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先生、放射線治療についてということなんですけれども、
はい、
放射線っていうと、まあ、すぐ思い出すのは癌の治療かなと思うんですが。
はい。はい、そうなんです、
うん、
今や放射線治療で多くの癌を治せる。で、癌は放射線治療の時代へとなっておりますので、今日はそのお話をしたくて、来させていただきました。
はい。じゃあ、それではよろしくお願いします。
はい。放射線と聞くと、どうしても、日本には、まあ、原爆があったりとか、東北の地震があったりとかで怖いっていうイメージが強いかと思うんですけど、
はい、
それをちゃんとですね、まあ、医者だったり物理師だったり、そういった感じで医療の形ということで使えば、うまく使うとがんをやっつけることができると、
うん、
で、今やですね、がんに放射線を集中して当てる機械や技術が登場しておりまして、すごくその精度が急速にアップしています。
はい、
で、体にとっても負担が少ないがん治療として今注目を集めておりますので、はい、そのご説明をさせてください。はい、で、放射線治療が得意としているがんにも、まあ、いくつかあってですね、で、意外とたくさん適用あるんですけど、
はい、
例えば肺がん、
肺がん多いですよね。
うん、多いです。沖縄県も多いと思います。あとは前立腺がん、
うん、
あと女性の方で言うと乳がん。
よく聞きます。
はい。あとは、頭頸部がんといって、頭、脳にできたり、首にできたりするがん。うん、および食道がん、子宮頸がんと。こう見ると、いろんながんを、放射線を使って、まあ、治すことができます。
本当そうですね。
はい、うん。で、放射線というのは手術と違って、まあ、切ったりするものではないので、うん、体に優しい治療になります。
はい。
はい。で、あとは入院する必要もないので、
うん、
通院しながら、まあ、生活や仕事などのあまり支障になりにくいですね、うん、通院で治療ができる。あとはもう一つは、まあ、患者さんはベッドの上に乗っているだけで放射線が当たりますので、
うん、
体への負担がとても少ない治療となっております。
先生、体の負担が少ないということは、まあ、先ほども言いましたけれども、通院でできるということなので、
はいはい、
やっぱり生活の、なんていうのかな、質を変えずに、
そうですね、
あの治療、通院、
そうなんです、
回復に向けられるということでは、すごく患者さんにとってはありがたいことですよね。
はい、そうだと思います。
先生、これ、費用的にはどうなんでしょうか。
あ、はい、費用が高いのではと思われる方もいるかもしれないんですけど、うん、放射線治療の 99% 程度で健康保険効きますから、
うん、
で、高額医療、高額療養費制度も使えますので、うん、はい、あの、高額な、あの、自己負担という点では、あの、ないですね、そういったことは。
そうなんですね。
はい、
今ね、いろいろがん保険とかいろいろありますけれども、行動精神医療を使う場合は、
うん、
これはあの保険は適用できないからっていうので備えてとかっていうのはあるんですが、
はいはい、
この放射線治療に関しては保険が適用。
そうですね。少なくとも流大でやってる治療においては、うん、まあ全て保険で賄える範囲でやってますし、はい、それでとてもあのなんていうんですかね、最先端というか治療できますから。
先生、これは、
はい、
あの、がんの、まあ、初期と、まあ、末期というレベルがあるじゃないですか。
はい。
それのレベルには、どれにでも当てはまれる治療になるんですか？
そうなんですよね。そこもちょっと伝えたくて、今日来たんですけど、うん、まあ、がん治療というと、いろんな、あの、その、ことを考えなければいけなくて、まずは治すことができるのか、
うん、
それとも治すことはできないけれども、まあ、症状を和らげることができるのかということがあって、放射線というのは、まあ、そもそもその癌を根治って言いますけど、ちゃんときちんと治すという意味でも使うことができますし、うん、病気が進んでしまって、まあ、完全に治すことは難しいけれども、例えば痛みがあるとか、血が止まらないとか、
うん、
そういったことには、 また放射線を当てることで例えば痛みを和らげたりとか出血を止めたりとかそういったことができますので幅広く、適用があります、
うん、先生先ほどねやっぱりこの原発があることだったりとかですごい放射線を使うのは怖いという方が
そうですよね、
そういうあのイメージがあるんだけれども、はい、でも今安全に、
はい
治療として使えるというふうに最初におっしゃっていたじゃないですか、はい、それはどういった感じでそういうふうになってるんですか。
あ、これはですね、うん、何も医者がすごいっていうお医者さんだけでやってるっていうわけでは決してなくて僕たちの前にはまた放射線を専門に扱う技師さんだったりとか、うん、あとは医学物理士っていうちょっと聞きなじみないと思うんですけどいろいろ放射線の量を計算したりとか、うん、私たちが医者お医者さんが計画した放射線のやり方でいいのかっていうのを確かめてくれたりする人あとはもちろん看護師さんもそうですけどいろんな職種の人が関わっていて、
うん、
でもう何重にもチェックしてこれって大丈夫だよねっていう確認をしてるんですよ、
うん、
で放射線っていうのは目にも見えないですから例えば右左間違えて当てても患者さんは気づきようがないですよね。
そうですよね。
なので、まあ、そういったことを大事故を防ぐためにもかなりのですね、うん、チェック機構があって、うん、でもちろんそれに加えて機械がどんどんどんどん発達進歩してますので放射線というのは何もこうなんていうコントロールできない状態になってしまうと例えば原発の事故とか原子爆弾とかになると、うん、とてもすごい大変なことになっちゃうんですが、まあ、人間 の, コントロールしている中で使う分には、まあ、それが医療で使ってるんですけど、
うん、
というのはすごくいい武器になってるんじゃないかなと思います。
うん、そうなんですね。
はい、
じゃあそのピンポイントにがんに直接当てることでがん細胞をやっつける、ね、もしくはその痛みを和らげて出血を止めるという効果もあるということなんですね。
そうですね。
だから初期から末期から全てのレベルで放射線放射線治療は使えるということなんですね。
そうなんですよ。
で実際じゃあこの放射線治療、はい、受けてらっしゃる方っていうのはどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
それがですね実は結構日本は少なくて、
はい、
まあいろいろデータがあるんですけど、うん、欧米だとアメリカとかヨーロッパですと、まあ、がんになった患者さんのうち6割ぐらいの人が放射線をどこかで受けていると言われています。これは初期で見つかった人に完全にやっつけるために放射線を当てた人もいるし、
うん、
さっき言ったみたいに痛みが強かったり出血があったりとかで放射線を当てた人も全部ひっくるめるとがんになった人がん患者さんの6割ぐらいは放射線が当てているということなんですけど、うん、日本はですね、
はい、
まあ、これはちょっと我々のアピール不足もあると思うんですが、うん、なんとその半分以下でだいたい 25% ぐらいしか受けられてないみたいなんですね。
少ないですね。
そうなんですよ。だから本当だったらこれ放射線当てれば、まあ、少なくとも痛みを和らげたりとかできたのになと思う人でも、
うん、
痛み止めとかをずっと使って、
はい、
我慢してたりとかそういうことになってるんじゃないのかなと思ってですね、うん、もう少し私たちの方としてもこうアピールできたらいいなと思ってます、
うん、で実際そうやって放射線治療を、はい、使える施設っていうのは全国には多いんでしょうか。
だんだんだんだんそう増えてきておりまして、うん、まあ、県内で言うと、最近では中上病院さんとかも放射線治療の機械入りましたし、
うん、
だんだんだんだん増えてきています。で、先ほど、まあ、日本は少ないよと言ったんですけど、うん、実は沖縄はさらに少なくてですね、はい、日本の平均からしてもさらに少ないんですよね。だから世界的な標準で見ると、沖縄県内の、まあ、放射線治療というのはもっと頑張らないといけないなというふうに思ってます。
うん、先生、今、ということは、沖縄でも少ないということは、できる施設も少ないからっていう理由ではなくて、うん、
それもあるかもしれないですね。はい、県内で言うと、結構ですね、うん、南部に集中しておりまして、
はい、
宜野湾で言うと、うん、まあ、琉大は宜野湾じゃないか。まあでも宜野湾市の近くでいうと、まあ、沖縄病院はできますし、うん、あと琉大病院ですとかできるんですけども、
はい、
北部の方に行くとですねできないんですよ。一番北部でできるのは近病院ですとか、うん、あと中上病院ですとか、まあ、中部病院とかになってしまうので、はい、まあ、名護あたりにはないと。で、あと言うと、離島にもないですね、
うん、
だから八重山ですとか宮古病院とかにもがんの患者さんは当然いますけど放射線治療の機会はないのでそういった方にはもうこっちに来てもらってやるしかないっていうのが現状ですね、うん、
いや、じゃあ、その施設があるところに紹介をしてもらって、受けるという形になるわけですね。はい、
そうですね。で、うん、その場合でも、まあ、入院して、留大ですとかやってますし、
うんうん、
まあ、本当に先ほども言いましたけど、通院でもできる治療なので、
うん、
本当の、例えばお子さんのお家にその間だけいて、
うん、
で、通院で通ったりとかいう人もいます。
うん、
はい。
まあ、こうやってね、体にも負担がなく、
うん、
実際費用的にも保険が適用できるということなので、
はい、
もっともっとね、がんの方がその放射線治療を利用してもらうように、うね、
はい、
先生方本当頑張って、
今後してい
ただきたいと思うんですけれどもね。
患者さんの方からも、うん、主治医の先生とかに、手術を勧められたりすると、どうしても、まあ、主治医の先生の言う通りに、こう、うん、全部お任せしますって、こう、やっちゃいそうだと思うんですけど、うん、まあ、一言ですね、これは放射線は、無理ですかとか、当てることできないですかって聞いていただければ、例えば、その施設に放射線の機械なくても、あ、じゃあ、留大にちょっとだけ話聞いてみようかということにもなるかもしれないし、うん、それで患者さんの選択肢が増えれば、そこから自分の納得のできる治療を選んでもらったらいいかなと思っています。
本当そうですね。ただね、本当にこの癌治療には、抗がん剤、
はい、
そして手術で放射線治療という、三つの治療があるっていうことは、みんな多分聞いてると思うんですけれども、最初のね、やっぱり最初のイメージが。
そうなんですよね。
ね。あんまり良くないっていうところが、
はい、
まだそこで、それが安全なんだよっていうことが、まだ皆さんに行き渡ってないっていうところなんだろうなって、すごく感じますね。
うん、
でも今のお話を聞くと、
はい、
まあ、機械の精度も、
そうそうそう、
ね、
はい、
進歩しているしというところで、はい、やっぱりこう、ね、負担のない治療としてはすごくおすすめであるというところを皆さんね、
はい、
今日、ラジオを聞いた皆さんは、
はい、
吐き出したんじゃないかなと思うんですけれどもね、
はい、
先生、
はい、
まあ、もうすごい短い時間でコンパクトに皆さんに伝わったかなとは思うんですが、
はい、
何か最後に一言ございませんか、
はい、あ、じゃあそうですね、はい、
うん、
あ、今さっき言ったんですけども、うん、やっぱり患者さんの身になってしまうとどうしてもこう分からないことだらけになっちゃって、もう先生に全部お任せしますっていう風になりがちだと思うんですけど、うん、やっぱり主役は患者さんであるべきだと思います。主人公は患者さんであるべきだと思うので、まず治療の方法にしても、その提示されたものだけをこうやるっていうわけではなくて、
うん、
これは一つ、まあ、放射線でもできないですかっていうことをちょっとでも考えて、まあ、先生にも言っていただければ、うん、そこからまた選択肢広がると思いますので、
はい、
我々の方としてももっとアピールして、受けられる人がちゃんと受けられるように県内の放射線治療を、うん、進めていきたいなと思っておりますから、
はい、
はい、
分かりました。今日ね、聞かれた皆様、まあ、ご本人がっていう方がね、聞いてたらさらにいいですけれども、うん、まあ、周りにね、もしそういった方がいらしてて、まあ、治療中だという方がいて、まだ放射線治療をやったことないという方を耳にしたらですね、今日聞いたことをちらっとね、教えてあげるのでもすごくいいと思うんですよね。
はい、
うん、今、主治医さんにかかってる先生に、放射線治療のことをもうちょっと聞いてみたらっていう一言があると、やっぱりそれで変わってきますもんね、先生ね。
はい、そうだと思います。
はい、ということで、本日は放射線科の牧野渉先生をお迎えして、先生、放射線治療についてお話を伺っていきました。
はい。
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
次回の放送は CT 最前線についてお届けします。宜野湾シティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。